At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、こんにちは。
こんにちは。どうも、なんか、冷徹に本当のことを言い続けると、なんか嫌われるようにだんだんなってきた。
そんなことないよ
本当のこと言うなよみたいな。
もうだって嫌いだったらとっくに嫌いだった
もうそうなんだ、そう
なんだ、
それはそうだいやーねー、だけどちょっと毎回なんかテレビの報道がひどすぎて、なんかいつも文句言ってるんですけど、なんかワクチンが朝からすごくワクチン接種が進んでいるかのようなさ、この地方でこんないいもの、このやってるとかいうのを、
ワクチンの
わーっとかやってるじゃないですか。
ワクチンの接種についてさ、菅さん堂々と嘘言ったね。
そうだからさ、怖いなと思って、僕はこんな嘘言っていいのって言うと、いや何を暗いこと言うんだみたいな、なんかだんだん戦時中になってきたんで怖いんですけど。
その嘘っていうのは10月11月までにっていうやつですか。
そう、それもあるし、国会の答弁で1日100万
回して討論でおっしゃいましたね。
まあ、毎日新聞で早速、いや実際は60万回ぐらいでしょうとか書いてる。
これは10月11月に接種が終わるっていうのはデータとしての根拠がないというふうに加藤官房長官も説明しましたし、それから1日100万回の接種についに達成したって菅さんがおっしゃったことに関しても、その計算の仕方であって、単純に1日ではまだまだ100万に達してないっていうふうに加藤官房長官は訂正しました。
質問して先生、なんかどんどん大企業で企業で接種するとか出てきてさ、私基礎疾患持ってんだけど、どんどんその後回しにされてる気がする。
それはだから国民としては多分 B 級か C 級の扱いなんじゃないですか。
何よ。
いやでもそうとしか思えないような扱いですよ。だって、例えば高齢者でさ、大規模接種センターが破綻したっていうか、8割方予約が
空いてるっていう状況みたいですね。
当たり前ですけど、全部インターネットでやってるわけじゃん。ようやく電話も入ったらしいですけど、それでわざわざ県の境を越えて大手町まで来ます？高齢者が、
できるだけ出かけないようにしてる状況ですからね。
今の状況じゃなくて、その前は八王子も入ってたんだよね。
そう、
他県からも、
八王子からはちょっとね、来るの大変だなと。
わざわざ来ないと思う。
生まれないから他県からも募集するんでしょ。
それで
どうするの、
いやいや、僕が思うんだけど、だったらもっと自治体で、和歌山とかああいうの見てると、往診みたいにして、行けない人も高齢者を拾っていくっていうかね、こういう形で接種してるじゃないですか。やっぱりそういうふうに本当に弱い人も含めて、ちゃんとくまなくやっていくのは自治体のやっぱりやり方だと思うんですよ。
で
そこをやっぱり、みんなで励ましていくっていうか、国がサポートするんだったらそこじゃないかと。
で
290人の医療従事者をこの大規模接種センターに割り当ててる間に、沖縄とか大阪とか、なんかすごい勢いで亡くなってるじゃないですか。で警察発表でも、自宅で結局体調悪くて死んだ人は、少なくとも警察の把握では500人、で先月は100人弱ぐらい、でそれって医療崩壊じゃないですか。だったら290人の人をそこに持っていくことが大事なんじゃないの、命をまず。だって10月11月までワクチンを達成すればいいっていう間に、どんどんどんどん亡くなってて、もうすぐ1万4000人ですよ。1万3939人かな。
病院か何よりちゃんと入ってて、お亡くなりになる方もいるから、そこはもういかんともしがたいんだけど、入れずに亡くなっていらっしゃるからね。
そうで結局あれじゃないですか。でもちょっと救いだったのは、 あの自衛隊に大規模接種センターを沖縄に作ってくれっていうふうに、デニー玉城さんが言ったら、拒否されたら、全国知事会が、とにかく知事会の中で苦しいけど、医療体制が逼迫している沖縄に、100名の医療支援をとにかくなんとかやりましょうねっていう、知事会同士が合意してやろうとしてるっていうことは、
沖縄に大規模接種センター玉城デニーさんが要求したら国が拒否したってどういう意味なの？
だから土地規制法案とかなんとか抵抗したり、辺野古で抵抗してるからでしょ。
沖縄らしくないって言ったりとか。
そう、いやいや、だってそれは別の話でしょ。だ
別の話だよね。だから、ね、
そんなんだったらどっかの何かある、ね、知事がうちにくれたら、いやそこはお前のところはあのことがあっただろうみたいな話になっちゃうじゃないか。
で、やっぱりね、まあ、オリンピックやるっていう割に、例えば日本経済新聞とか NHK なんかが、接種状況、ワクチン接種率の、ランキングとかああいうのも全部公表してるわけじゃないですか、日本は100位なわけじゃないですか、先進国で今もって最低なのに、なんかワクチン一生懸命やってて11月まで全部終わるかのような、なんか嘘っていうか、そう、国民が一番こうもどかしく思ってて、かつやってほしいと思ってることはに、こうそこに嘘をついちゃいけないと思うんですよ、正直じゃないと。
あとオリンピックやるならさ、もう世界のね接種状況をちょっと見たらさ、ね、もう開発途上国なんか 2% とか 1% とか言ってる途上国たくさんあるわけでしょ。
そうそう、
まあ、すごいのはイスラエルとかあるけども、 それでオリンピックやるっていうのは
ちょっとどうなのかですよね。
でキルギスなんかも結構そんなに接種してないんだよね。
そう、
だから今サッカー来てるけど、
僕が思うんだけど、なんでインド株がすごいじゃないですか、今、ワールドメーターズっていう、ジョン・ホプキンス大学のデータを見ると、1日8万人まだ感染してて、2000人単位で死んでるんですね、亡くなってるんです。
それは今、デルタ株って言われてるの、
デルタ株です、
言われてるやつだよね。
イギリスもアルファ株からデルタ株に全部変わっちゃってるんですけど、こういう状態で東京も広がり始めて、ちゃんとデータ取ってないわけですよ。それでこのまま行くと、東京都のモニタリング会議は、このまま行くと2週間後にまた感染が増え出す可能性がありますと言ってるわけです、危険性がありますと、インド株もちょっと警戒しなきゃいけませんと、だからこの間ずっと言ってるんですけど、落ちてきた段階で徹底的に感染集積地をこう検査して、とにかくウイルスを持ってる方を全部隔離して、とにかく波を小さくしていくということを最大限やらないと、結局ダメじゃ、また結局、感染するとガーッと増えるとですね、慌てふためいて、で自粛やって自滅して減っていくと、いきなり GoTo キャンペーンとか東京オリンピックとか言い出して、また感染拡大するって、この繰り返しなわけじゃないですか。だとすると、今の状況の中でたくさんの方が亡くなってる状況を放置して、かつ新しい感染の可能性があるのに、いまだに観客の問題も一つ、何一つ解決してない。で武藤事務局長がワクチンの数が足りなかったらボランティアどうするんですかって言ったら、選手に接触するやつと要人に接触する人だって、俺らやっぱり B 級 C 級の国民なのかとか思っちゃうじゃないですか、ちょっとね、これはなんだろうなっていうのを思いますね。
ちょっとどんどんなんかその間に入れる人が増えてきて、いつまたってもなんじゃない
か、いつまたっても終わらない。それで経済的にもうね、第5波なんて来たらもうやっていけないよ、でなんでやっていけないかっていうのは、給付が届いてないところがまだあるんだよね、だから、いわゆる家賃の補助とかいろいろくれるっていうふうに言ってたものもくれてないので、
8ヶ月待ってるっていう人いたね。
そうそう、ひどい状態でしょ、ワクチンと同じじゃないですか、やるやるってやるやる詐欺みたいになってて、でその一方で まあ、野党さっき原口さんが結局言ってたけど、うん、お金ばらまいてるだけでも解決できないっていうか、うん、このままいくと賃金とか雇用とかもうどんどん壊れてきている、うん、でニュース見てるとなんか恐ろしくなる。ワクチンもできないでしょ、うん、だから IT 企業は遅れちゃってて、うん、そのなんていうんですか、国はもう通らないわけでしょ、うん、でなんか最近見たあのデジタル大臣、うん、平井さんが、うん、NEC に脅かしをかけて、ひどかったでしょ。顔認証システムかなんかが、この外国人の観光客が来なくなったんで、あのアプリの規模を縮小したら、その予算を半減させたと。で文句言ってきたら何をするかって言ったら、徹底的に干すとか脅かしておけとかね、そういうことを部下に向かって言ったってことが分かって、これじゃあデジタル大臣に個人情報なんか絶対預けられないよなっていうふうに思いますよね。
つうか脅すっていう行為がさ、デジタルっていうとこと全然合わないよね。
いやそれを言い出したらさ僕ちょっと気になってんのは、あの JOC 日本オリンピック委員会の経理部長がお亡くなりになったじゃないですか、はいはい、自殺じゃないかって言われてる、
あでもなんだっけ、あのほら山下さんは、違う、頭がぶつかったとかって言ってる、
ね、いやだから本当なのか、原発も、あのなんだっけ、高速増殖炉文殊の課長が2人死んでるでしょ、だから森友で赤木さん亡くなってるでしょ、暗いですよね。産業のデタラメぶりっていうのは規制緩和じゃもうダメだし、金ばらまきでもダメで、もうちょっと現実を直視して、野党は本当にあの産業を作ってこないと雇用も賃金も立て直せないから、だからこんな原発なんかやったってもうダメなのに、分かってんのに福井県がなんか再稼働させるんだけど、その再稼働させる原発は高浜町の元の条約が、あの関西電力に、3兆7千億をばらまいたわけじゃないですか、また出てきたのはこの元条約にの土地に、あの関電がすごい高い地代を払っていたとかね、それから柏崎刈羽の問題でカード不正で、あのデタラメなテロ対策を、あの空洞化させちゃった大問題だ
って、本人じゃなくても入れたっていう話ですよね。入れた
っていう問題だったのが、実はあの76箇所防火工事も終わってなかったのに、これ認可が通ってた、原子力規制庁って何やってたんだっていうような問題が出たり、こういうなんか原発輸出でダメになった東芝の取締役会で、今度はその経産省の参与がハーバード大学のファンドに、あの東芝株を持ってるファンドに介入して、それを海外メディアで暴露されていた。でこれをやってるところで、実は菅さんも官房長官の時、この案件を知っていたと、調査委員会の報告によれば知ってただけじゃなくて、それに対してあの、部下に向かって強引にやれば外為法で潰せるだろうって言ってたって言うんですよ。
これ東芝の社長と会ってその案件については話聞いてたっていう調査、
車谷 社長と会って、あの会食した時に菅さんはそういうことを言ったっていうことを調査委員会の報告で出ちゃってるんだ。だからこんなことやってる状態で金ばらまいたってうまくいかないんですよ。やっぱり産業一個一個をきちんと見直して、で半導体戦略とか政府が言ってるけど、東芝はあの原発の赤字穴埋めのために売り飛ばしちゃってるわけですよ。パナソニックも売り飛ばしちゃってるわけですよ。こういうデタラメなことを一つ一つ正して産業を立て直すっていうことをやらない限り、お金ばらまいてもダメだし、規制緩和したい形だけやってもダメで、やっぱりポストコロナはきちんとしたあの日本の立て直しのプランっていうのを国民の前に明らかにしてやっていけるような人たち、もし自民党の中にそういう勢力があればそれもいいし、で野党の中でそういうことをしっかりやる人たち、まあ一部いることは僕は知ってるんだけど、そういう人たちがもっと前面に出て、きちんと日本を立て直すっていう、もう決死の覚悟で真面目にやっていくっていう勢力が出てこないとダメだと僕は思います。
今のままだとさ、本当に税金でさ 大きく儲けてる会社ばっかりだけど、そうそう、繋がんないもんね。
そう、みんな持たしてるだけじゃもう持たないっていうことを、うん、理解してほしいと思うんですよ、う
ん、なんか経済学者みたいなことを今日おっしゃ
る、ね、いや経済学者なんですよいやでもね、うん、悪いものをしっかり見て、うん、それに希望を失わずやるってことが大事だと僕は思いますよ、
うん、ありがとう、
まあ、そうだ、まあいいんだけども、そういうシステム自体がもう耐えられないんだよね、古いシステムが。そうそう、
本当ね、
うん、そのまんまやってきちゃったんだよね多分。そう、ダメなものを抱えて。
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。